前回私は殺してはならないというタイトルでお話をしたんですけれども、その殺してはならないというメッセージ、神様の戒めの中には、そこには神様のやはり私たちに対する大きな真実な愛というものが、あったわけです。殺すなということ以上に許しなさい、また愛しなさいと語られている神様の御言葉であるわけです。ですから勧誘してはならないという言葉もそれと同じで、私たちに特別なメッセージを語っておられるわけですね。その神様の御心を今日共に聖書を開いて学んでいきたいと思います。3つのポイントを挙げてました。最初はどういうポイントかというと、この勧誘してはならないという戒めは、それは私たちの家庭を神様は守ろうとしておられるんだということが言えると思います。勧誘という言葉は、聖書ではですね、もちろんほとんどこの既婚者、すでに結婚しておられる方のために用いられる言葉であって、結婚してないまだ、未婚の人に対してはこの言葉はあまり用いられてはいません。ですから、結婚している方々に対してこの勧誘してはならないという言葉が特に語られているわけです。奥さんがありながら、夫がありながら他の女性や男性と交わるを持つということ、それがまさに勧誘という言葉の意味であるわけですね。当然そこにはこの勧誘という問題の場所には夫婦の関係の崩壊があるでしょう。また夫婦の関係が崩壊してしまうならば、当然家庭の崩壊にそれはつながっていくわけであります。それは本当に残念なことですね。統計をちょっと調べたんですけれども、日本において、2005年なんですけれども、結婚された数はですね、どれくらいかというと70万組が2005年、今から4年前でしょうか、70万組が結婚されています。70万組。では離婚したカップルはどれくらいいたかというと26万組です。多いですね。ですから、3組に1人は確実に離婚しているというのが日本における統計になっております。残念なことだと思うんですけれども、でも本来結婚するということはもう神様の祝福なんですよね。結婚するということはもう本当に素晴らしい出来事であるわけです、ね、名古屋では結婚式にもう何百万とかけてですね、名古屋の嫁やるときにはもう一家が破産すると言われるぐらいですね、たくさんのお金がかかると言われますけれども、それくらいのお祝いを持って結婚をお祝いするわけです。それは本当に素晴らしいものだからですね。創世記の中でも神様はですね、このアダムを最初に創造されて、アダムの助け出としてエヴァをアダムのあばら骨から取って作って、そして助け出としてエヴァを与えられたわけですね。そして2人は結婚という形で家庭を築き、子供たちを育てていったわけですね。ですから結婚というのは私たち人間が作られてるから、最初からずっと祝福のうちにあるものであると言えると思うんですね。2人の男女が出会って結婚をし、一つに結ばれる、それはまさに神様の奇跡だと言えると思うんです。聖書ではですね、その結婚のことを2人がもはや2人ではなくて1人になるんだと書いてあります。素晴らしい言葉だと思いますね。その箇所をちょっと開きましょう。マルコの福音書の10章ですね。マルコの福音書の10章、どうぞお開きいただきたいと思います。この2人がもはや2人ではなく1人なのですという言葉が、そのマルコの10章に出てきます。マルコの10章の2節から9節までをお読みしたいと思います。 するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。特に8節9節、ね、二人ではなくもう一人です。そして神が結び合わせたと言ってますから、結婚は神様の導きですね。ですからそこには大きな祝福があるんだということを覚えていただきたいと思います。ここでイエス様はその離婚することについては、それは良くないことですよと語られているわけです。離婚することは神様の御心ではないということをはっきりと彼は語られました。ただもちろん離婚する人もたくさんおられます。3組に1組は今離婚をしている時代であります。それぞれどうしようもない理由があるでしょう。相手の不倫の問題であったり、あるいは暴力的な問題でもう命が危ないという、そういう状況に追い込まれてしまう人もいるわけです。ですからそういった時にどうしてもこれは離婚をしなくては、自分の命さえ危ない、あるいはもう本当にこのまま一旦では私たちは破滅してしまうという、そう思えるような状況があって離婚される方も多いと思います。ですからモーセもそういう理由があるならば離婚状を書いて渡しなさいと許可を与えられたんだけれども、本来の神様の御心は何か、それは離婚というのは神様の御心ではありませんよとイエス様はここで教えられているんです。そして10節から12節も読みしたいんですけれども、そこには再婚についても書いてあります。10章の10節から12節、家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。御言葉の通りに言うならば、イエス様は決して再婚を勧められてはいませんね。再婚は明らかに姦淫であるということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。もちろん私は日本の制度に反対して再婚すべきではない、それはもう絶対にダメだもうというふうにですね言うものではないんですけれども、ただ聖書の中では例外があるとすれば死別の場合であるというふうに書いてありますね。それは第一コリントの7章の中に、死別の場合にはその人には再婚する自由があります。ただしその場合にあっても主にあってのみですというふうに第一コリントの7章では書いてあります。ですから再婚は認められてないですね、聖書の中では。ですからこういう話を聞いたときに、パリサイ人たち、立法学者たちは言ったんです。そんなに厳しいんだったならば、私たちは結婚しない方がいいじゃないか。結婚というものがそんなに縛られるんだったならば、結婚制度ない方がいいじゃないかと考える人もおられるかもしれません。けれどもそうじゃないですね。イエス様の言葉は私たちを結婚という壁で取り囲んで苦しめようとしているのでは決してないんですね。そうではなくて、家庭という祝福の場所を神様は姦淫してはならないという言葉を持って守ろうとされているんです。あなたの家庭を、あなたの夫婦という関係を神様は守ろうとされて、姦淫してはならないと おっしゃっているわけです。それが神様のメッセージであると言いますね。もし会員が許されたならばどうですか。家庭は成り立っていかないでしょ。夫婦の関係は成り立っていかないでしょ。会員というものが公然と行われるようになったならばどうですか。もう誰も相手の愛を信じることができなくなるんじゃないですか。夫婦の愛など本当にすぐに冷めてしまって、もう誰も人を愛さなくなってしまうんじゃないでしょうか。神様は勧誘をしてはならないと私たちに命じることによって、私たちの家庭を、夫婦の間を守ろうとされているわけです。神様の御心は、夫婦が生涯愛し合って子供を育て、死が二人を分かつまで支え合い、家庭を築き守ることだと言えると思います。そのためにこの勧誘してはならないという命令は大原則なんですね。私たち人間が生きていく上で、この命令というのは本当に必要な大原則であるわけです。で、二つ目の意味は何かというと、それは私たちの体を清く保つためであると言えると思います。勧誘してはならないという戒めは、私たちの体を清く保つために命じられました。それは私たちが罪の中をずっと歩んでいかず、神様の祝福の中を歩むためですね。御言葉をちょっと挙げたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙の6章12節をお開きください。ローマ人への手紙の6章の12節をお読みいたします。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。情欲に従ってはいけませんと語られています。そしてもう一箇所、第一コリントの6章ですね。第一コリントの6章、最初に読みしたいのは6章の9節10節を読みいたします。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません。厳しい言葉ですね。特に9章の中に出てくる不貧困、勧誘、断笑、難色というのは、まさに私たちの性癖、性的な問題を意味する言葉でありますね。4つも並べて、神様はそういった悪い不道徳の中に歩むならば神の国を相続できません、天国に入れません、そうおっしゃってますね。さらに今度15節から20節もお読みしたいと思います。ちょっと厳しい言葉ですけれども、皆さん心して読んでいただきたいんですけれども、15節から20節、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。このように厳しい言葉を持って私たちクリスチャンに対して神様は命じておられます。あなたの体を遊女に捧げるな、遊女の体と一つとなるな。なぜならあなたの体は聖霊の宮だからと言います。神様の3つの願いがあるとするならば、最初に それは私たちが主イエス・キリストの福音によって救われることだと思います。私たちが自分の罪を認め、十字架にかけられたイエス・キリストを自分の救い主として仰ぎ見て信じ救われること、それが神様の私たちに対する最初のお願いだと言えると思うんですね。私たちが信じ受け入れるときに、私たちは一切の罪を許され、神の子供となり永遠の命をいただきますね。そしてその保証として、永遠の命の保証として神様は特別なものをくださいます。それは何かというと、聖霊、御霊、神の霊なんですね。それを私たち一人一人に、信じる者に神様は与えてくださると聖書は約束されています。ですからクリスチャンは皆聖霊を持っているわけですね。聖霊の宮だと言っています。二つ目の神様の願いは何かというと、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。信じた後は神様を愛してください。それが二つ目の願いだと思います。そして三つ目の願いは何かなと考えると、あなたの体も捧げてください。そう神様は願っているんじゃないかなと思うんですね。魂、心だけでなく、私たちのこの生きた肉の体も神様に捧げて歩みなさい。つまり私たちの体はもう生ける聖霊の宮ですから、この聖霊の宮を清く保って神様のために歩んでください。神様の栄光を表すものとなりなさい。そう神様は願っておられるわけです。ですから私たちはこの聖霊の宮を不信仰によって決して決して汚してはならないんですね。福音書の中でイエス様がですね、エルサレムの神殿に行かれた時に、その宮においてイエス様がある時にですね、もう大変なことをされました。それは暴力行為です。イエス様が暴力行為をしたっていうのはですね、もう聖書の中ではこの箇所しかないんです。それは宮で行商をしている、鳩を売ったり両替をしている、そういう商売人たちのその台をですね、蹴り倒して、そしてもう投げ捨ててみんなを追い出したっていうんです。もう力ずくです。暴力行為ですね。イエス・キリストがこんなことをしたのはその箇所だけですよね。私はあそこを見て、なぜここまでイエス様は怒りを持って暴力を持って力を持ってですね、そういったものを追い出されたのかなと、もう不思議に思いました。それはイエス様の熱心なんですね。神様の宮が汚されてはならないというイエス様の熱意なんですね。それを考えるときに、聖霊の宮である私たちの体が絶対に汚されてはならない、それがイエス様の願いじゃないでしょうか。寛意を犯してはならない。私たちがこの聖霊の包まれるこの宮である体を決して決して汚してはならない。イエス様が宮で鳩を売る者たちや両替する者たちを追い出したあの熱意はまさにここにあるんじゃないかなと思うわけです。会員してはならないと言われた神様は、あなたを汚れから守りたいと願っておられるわけです。3番目に移りたいんですけれども、しかし必ず許しっていうのが備えられていると私たちは信じたいですね。私たちはもうみんな弱い人間でしょう。今日のメッセージで会員してはならないというタイトルを聞いただけで、多くの人は暗い気持ちになったかもしれません。私もこのメッセージ、このタイトルでメッセージするのは本当に気が重いなと思いながら、今日実は準備をしてきました。私たちはみんな弱い人間なんです。本当にそれはもう真理ですね。私たちが弱い人間であるということ、情欲を持って誰もが異性を見てしまうでしょう。誘惑に負けてしまって罪を犯してしまったり、 してしまうのも私たち人間の不徳のなすところだと思います。私たちの教会には、また私たちの家族の中にはもう離婚をしたり再婚をしたりしている人ももちろんおられます。私たちはそういった一度犯した姦淫の罪のために生涯私たちは汚れたものとして生き続けていかなければならないでしょうか。いつまでも自分は、離婚したものだという負い目を持って一生涯生活していかなくてはいけないでしょうか。私はそうではないと思いますね。肉の弱さを持っている間は私たちは誰もがその弱さの中で苦しんで生きていくものですけれども、決してそれだから一度罪を犯したからといって神様の祝福に預かれない、そういうことはないと私は思います。それは福音書の中の一つの記事を通してそのことを私たちは知ることができます。ヨハネの福音書の8章、今朝聖書講読で読んでいただいたその聖書の箇所ですね。ヨハネの8章、もう一度お開きいただきたいと思うんですけれども、このところで登場してくるのは律法学者パリサイ人、そして会議の場で捕らえられた一人の女性がイエス様の前に引きずり出されてくるわけです。まさに会議の現場で現行犯逮捕で捕らえられてきた女性が引きずり出されてきて、律法学者たちはイエス様に対して、先生、この簡易の現場で捕らえられた女性に対してあなたは何と言いますか。モーセの律法ではこういう人はもう石打ちで死刑ですよ、あなたは何と言われますかと質問して詰め寄るわけですね。その質問に対してイエス様は何と言われたかというと、あなた方のうち罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。この一言を聞いて、その周りにいる律法学者たち、パリサイ人たちは考えがガラッと変わるんです。それまではこの女性を裁くということを一生懸命考えてました。こんな悪いことを犯した女性に対して私たちはどういう刑罰を与えようか、どういう言葉を持って彼女を責めようか、裁判官として自分の場所を持っていました。しかしイエス様の言葉によって彼らの考え方が変わりましたね。あなたはどうなんですか、あなたは罪がないんですか、そのようにイエス様の言葉を通して自分のことを問うようになったんです。私は彼女に石を投げることができるか、自分は彼女を裁くことができる、それほど立派な人間だろうか、正しい人間だろうか、そういうふうに考えを変えることができました。ですから年長者から始めてだんだんと一人一人帰ってきました。誰もこの女性を罪に定めることができませんでした。ただ一人罪に定めることができる方がいました。それはイエス・キリストです。けれどもイエス・キリストは彼女に対して何と言われたかというと、女の方、あなたを罪で定める人はいましたか。誰もいません。私もあなたを罪に定めません。もうこれからは罪を犯してはなりません。行きなさい。そのようにこの彼女に対して語られたわけです。イエス・キリストだけは彼女を罪に定めて彼女に判決を下すことのできるお方でした、裁き主として。けれどもこのイエス・キリストは彼女にあなたを罪に定めませんと言いました。それは彼女の罪をもうないがしろにして、うやむやにして罪をこう見なかったことにする、そういうことじゃないですね。イエス・キリストはこのあと自分がこの女性の罪を背負って十字架にかかる、彼女の罪を私が背負うんだということを知っておられたからこそ、彼女に対して私はあなたを罪に定めません、あなたの罪を私は許しますということができたわけですよね。 ですからイエス様は彼女を本当の意味で許すことができたわけです。そして彼女に行きなさい、もうこれからは罪を犯してはいけませんとおっしゃいました。同じようにあなたの犯した罪をイエス・キリストは十字架で血を流してあがない、許しを与えられたんです。かつて勧誘の罪を犯したことがある方がおられるでしょう。ぜひイエス様の十字架のあがないはあなたの罪を完全に許したということを信じてください。昨日犯したかもしれません、その罪許されてます。明日犯すかもしれませんけれども、その罪も必ず許されます。なぜならイエス様の十字架の血潮のあがないは完全だからですよ。このお方以外に私たち人間の罪を許すことのできる方はありませんね。神の御子であるイエス・キリストのあがないだけであります。私たちはだから感謝して目を上げることができます。どんなに自分の過去の罪があったとしても、私たちは神様に目を上げて主を感謝しますということができるんですね。でももちろん自分の罪の汚さを覚えていただきたいんです。私たちが自分の罪の暗さを知れば知るほど、次のですね、8章の12節の言葉が響くんじゃないかなと思うんですね。8章の12節の言葉、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。この言葉が響くんじゃないでしょうか。今の時代は寛因の時代だとイエス様はおっしゃいました。不貧困がもう本当に当たり前のように行われている時代でしょう。本当にその性を売り物にした産業が日本でもう至る所にあふれてます。コンビニに行ってもそういう雑誌がたくさん置いてあったり、本当にインターネット上にでもたくさんの汚いものがあふれていたり、テレビの中においてもコマーシャルの中においてももうそういう性を本当に前に出したようなものが宣伝され、また用いられ、自然と私たちはそういったものの中に生きていて、罪に対しての本当に感覚を失ってしまっていることが多くあります。けれど騙されないでくださいと、で先ほど御言葉でありましたけれども、本当にそういった周りの状況に騙されてはいけないですね。この世はサタンの支配する世界だと聖書は教えています。サタンは私たちを本当にうまくこの自分の虜にしようと、いろんなあの手この手を使って私たちを騙そうとしまいますね。ぜひ覚えていただきたいんです。この世の中は本当に寛因の世界なんだ、罪で汚れた世界なんだ。だから、そこに私たちはイエス・キリストが世の光として来られたんだということを、覚えていただきたいと思うんですね。世の中を見ても真っ暗です。自分を見ても自分の中にはこの肉の中には良いものがなくて、本当に真っ暗な汚さしかないんです。けれどもイエス・キリストの光があなたの心を照らし、あなたの周りを照らし、あなたを正しい方向へ導く光なんですよね。私は世の光です。そこでイエス様がおっしゃったことは、あなたを照らす光なんですよ。そして世界を光る照らす光でもあるわけです。ぜひこのイエス・キリストの光を信じて、この光の中を歩んでいただきたいと思うんです。寛因してはならない、これは本当にまさに罪の中を歩み続けないでほしいという神様の願いであります。イエス様は言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ではお祈りいたしましょう。天の父なる神様。 御言葉をこれから感謝をいたします。私たちが罪の中を歩めば歩むほど主の恵みはなお増し加わって私たちの罪を許し、そこにあなたの愛を注いでくださることを感謝いたします。私たちはこの主の恵みによくして罪の中にとどまっているのではなくて、そこから立ち上がってイエス様が語られたようにもう罪を犯さないように、主の光の内を歩むことができるように導いてください。本当に肉の弱さのゆえに嘆くことの多いものであります。不貧困のために本当に心を苦しめられ悩まされ痛い思いをすることの多いものでありますけれども、そのような苦しみを悩みをあなたはご存知でありますから、どうぞ聖霊の助けによって私たちを強め、あなたの御心にかなうものとして歩ませてください。あなたは私たちの心、魂だけでなく、私たちの体をも求めておられますから、聖霊の宮である私たちの体を汚すことのないように、どうぞ助けてください。また、今までの一切の罪をイエス・キリストの十字架によって許されていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ一人一人がこの主の恵みに感謝して歩むことができるように、福音を一人でも多くの方が信じて救われ、主の光の中を歩むことができるように導いてください。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。